全国の薬剤師の皆さん、こんばんは。日本薬剤師会企画、薬学の時間です。
今日は国が主導する全国医療情報プラットフォームにおける薬剤師の役割について、九州大学大学院医学研究院医療情報学講座教授中島直樹さんにお話しいただきます。
九州大学病院の中島です。よろしくお願いします。近年日本政府は行政主導の健康医療情報の基盤づくりに力を入れています。その目的は、まずは超少子高齢社会への対応、そして増加する自然災害やパンデミックへの対策などが挙げられます。また、沈下する日本経済を立て直すための DX、デジタルトランスフォーメーションですね、情報革命の略ですが、その国際的な競争としての対応という側面もあるでしょう。そこで政府は、2022年に内閣総理大臣を本部長に掲げた医療 DX 推進本部を設置して、その基盤構築の工程表を発表しました。中心となるのは、全国医療情報プラットフォームという構想です。その中では、クリニックや病院などの医療施設と並んで、全国に6万ある調剤薬局が、そしてそこで働く薬剤師さんが、重要な役割を担うことになっています。この工程表のゴールは2030年度であり、これから7年間の間に進める計画が描かれています。その内容について順に説明いたします。まず2023年度にはオンライン資格確認システムの導入が進みました。ご存知の通り、調剤薬局側にも未集金の減少や作業の軽減というメリットがあるため、その導入は迅速に進んで、すでに 100% 近くまで普及しています。ただし、オンライン資格確認ネットワーク構築の目的は、これにとどまりません。全国的にセキュリティの高いネットワークができたわけなので、これを用いて様々なシステムをこのネットワーク上で導入することができるわけです。まず、マイナポータルからの検診情報やレセプト情報の調剤薬局での閲覧です。ご本人のマイナンバーカードを用いた同意が必要ですが、レセプト情報ではありますけども、過去の処方履歴も閲覧することができ、重複投薬のチェックなどがオンライン資格確認システムの導入とともに可能となりました。また、2024年度末までに紙の処方箋に代わり、電子処方箋システムの導入が進められています。このシステムには、調剤薬局からの調剤情報が処方元の医療施設に戻されることを含みます。これまで処方元の医療施設では後発品への変更など以外は必ずしも正確な調剤情報が伝えられていないことが多かったのですが、これが改善されて医療施設と調剤薬局のコミュニケーションが向上して医療の質が向上することが期待されます。ただし、電子処方箋への対応には、薬剤師資格確認 IC カードである HPKI カードが薬剤師個人ごとに必要となります。日本薬剤師会が発行していますので、そのホームページをご覧ください。価格は薬剤師会の非会員には、税抜きで5年間2万4000円、会員は1万8000円です。また、電子版お薬手帳は近い将来には、この電子処方箋の調剤情報を患者さんがマイナポータルなどから得て用いる運用になることが予想されます。さらには2024年秋にはマイナ保険証への一本化が求められています。これは国民側にどのくらいマイナンバーカードの交付が行き渡るかが気になるところですが、2024年1月現在で国民の 79% が交付を申請して、その中の 74% が健康保険証の利用登録済みとなっています。つまり現時点で7200万人以上の国民がマイナ保険証を持っていることとなります。 マイナ保険証の一本化まではまだ道のりがありますが、今後の普及を注視したいと思います。そして、いよいよ本丸ともいえる電子カルテ情報共有サービスが、2024年度から2030年度にかけて整備されます。診療情報提供書、つまり紹介状と退院サマリーの2文書、それと6情報と呼ばれる傷病名、アレルギー、感染症、薬剤、禁忌、検査、処方情報の6つの情報集、これを合わせて2文書6情報と言いますが、地域医療連携として医療施設間でやり取りをすることとなって、さらに6情報はマイナポータルを経て患者さんのスマートフォンにまで渡され、パーソナルヘルスレコード、略して PHR アプリで自己管理することが進められています。この計画の中で、現在は医療施設数ベースでは 50.2% である電子カルテ普及率を2030年度には可能な限り 100% とすることが目標とされています。つまり、この全国医療情報プラットフォームへの参加がほぼ全部の医療施設を網羅されることによって、実質的に全ての医療情報連携がこの基盤上で行われることとなり、全国的に連携可能な一元的な医療の連携基盤が構築されるわけです。しかし、このような大掛かりな基盤構築を実際に進めるためには、調剤薬局にとっても何らかのインセンティブが必要です。2024年度の診療報酬改定では、調剤薬局は医療 DX 推進体制整備加算、調剤基本料が新設されました。これは施設基準に適合し、地方厚生局長などに届け出た保健薬局において調剤を行った場合に月1回に限り4点を加算することができます。特別調剤基本料 B を算定する保健薬局は算定することはできません。施設基準は7つあり、まずレセプトオンライン請求を行っていること、次にオンライン資格確認などを行う体制を有していること、オンライン資格確認などシステムを利用して取得した診療情報を閲覧または活用して薬剤師が調剤できる体制を有していること、電子薬歴や調剤力を管理する体制を有していること、これらが現在までの算定時点までにクリアしなければならない施設基準です。その他、経過措置などにより今後達成すべき基準として、電子処方箋受付体制を有していること。これは2025年3月末までの経過措置です。電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること。これは2025年9月末までの経過措置です。マイナンバーカードの健康保険証利用実績を一定程度有していること。これは2024年10月から適用されます。そして、医療 DX 推進体制に関する事項、質の高い調剤を実施するための十分な情報を取得、活用して診療を行うということを、薬局の見やすい場所に掲示して、掲示事項を原則としてウェブサイトに掲載していること。これは2025年5月末までの経過措置です。月4点では十分なインセンティブとは言えないかもしれませんが、導入の状況を見ながら、次の診療報酬改定や補助金を用いた補助事業などを政府は打ち出してくるものと考えられます。もちろん、金銭面以外のメリットも調剤薬局に存在します。全国医療情報プラットフォームによる診療報酬加算以外の直接メリットとしては、マイナポータルの閲覧や他の調剤薬局の電子処方箋情報などを確認することによる医療の質向上、オンライン資格確認などによる調剤業務や事務業務の効率化、情報セキュリティの向上などが挙げられます。また、間接的なメリットとして、臨床現場にオンライン服薬指導や AI など、様々なデジタルヘルスを導入しやすくなることが挙げられます。デジタルヘルスという言葉を用いましたが、医療情報のデジタル化全般を指す言葉で、今後はよく使われるようになるでしょう。その他にも患者満足度を向上しやすいこと、データ二次利用により医療の質改善や経営の向上に貢献できることなどもメリットとして考えられます。一方、デメリットとしては 電子処方箋システムなどシステムの導入にはどうしても先行投資が必要な場合が多いこと、セキュリティ対策の負担が増える場合があること、 IT をうまく扱えない高齢者や医療者には一定の対策が必要となることなどが挙げられます。今から9年前の2015年に発表された厚生労働省の患者のための薬局ビジョンでは、服薬状況の一元的継続的把握として電子版お薬手帳の活用がすでに推奨されていました。そして2022年7月にはやはり厚生労働省が招集した薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキンググループが取りまとめた薬剤師が地域で活躍するためのアクションプランでは、特に薬局薬剤師 DX という言葉を用いて、電子処方箋システムをはじめとする医療情報基盤などデジタル技術への対応が求められています。その中では電子処方箋はリアルタイムで処方情報、調剤情報の閲覧を可能とし、薬局薬剤師の役割を大きく変える、と述べて期待を表しています。このように政府の主導によって健康医療情報の全国的な基盤が構築されようとしています。ただし、これで終わるのではなく、その先により高度な医療 DX が構築されることでしょう。この基盤構築にあたって患者さん中心の医療体制に移行しなければなりません。そこで重要な役割を果たすのが医師と並んで、薬局薬剤師になります。全国医療情報プラットフォームへの慎重かつ積極的な対応を期待しております。
今日は国が主導する全国医療情報プラットフォームにおける薬剤師の役割について、九州大学大学院医学研究院医療情報学講座教授中島直樹さんにお話しいただきました。
日本薬剤師会企画、薬学の時間を終わります。